愛佐山アトリエさんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まゆみさん、
はい、
今ですね日照府に来てるんですけれども、
うん、
ですね、太陽が実は雲の切れ間から見えてきてまして、
はい、
今朝がねちょっと曇りで空だったんですけれども、青空も少しずつ見えてまして、はい、まゆみさん今朝なんですけれども、僕は荒川区の方に住んでるんですけれども、うん、ちょっと6時ごろ少し小雨が降ったんですよ。
本当ですか。
まゆみさんどうですか、朝起きて、まあ、降ってた、もしくは地面濡れてたなとかってのありました今朝？
いやなかったですよ。
あ、そうですか。
うん、土曜日曇ってはいたけれどね。
そうです。
うん。あ、そうなの。
そうなんですよ。
場所によって違いますね、随分ね。
やっぱりと同じ都内と言いつつも、
うん、
はい。いや、なんかその影響もあって曇りの時にで、ね、午前中雨が降って湿度がちょっと高かったんですよね。
うん、
で、湿度が高いと熱中症になりやすいので、先週がね日が高くだけれども湿度は低かったんですごいカラッとしてたんですけれども、うん、今日はさっきまで日は出てなかったんですけども、動くと 汗ばむ陽気だったっていう、ね、なのでちょっとこれから また熱中症に注意が必要だなというような気候になっています。
はい、
はい、というわけで今日はですね愛佐山アトリエさんにこれからお邪魔します。
はい、
場所はですね京王線西調布駅から徒歩1分のところにありまして、西調布一番街というところの商店街にあります。ここはですね2016年秋に、西調布市の商店街が、西調布つくる街プロジェクトというのを始めまして、佐山愛さんというこれからお話を伺う方がですね2017年頃から、こちらに移り住まわれて今、アトリエとショップもやってるということで、そういう今日は、店主っていうのもあるんですけれども、佐山愛さんにこれからお話伺いますけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐山さん今ちょっと少し冒頭で喋ってたんですけれども、佐山さん2016年ぐらいに、ここのプロジェクトを知られて2017年に入られたということなんですけども、何かきっかけがあったんですか？
そうですね、昔はその品川区とかの方に住んでたんですけれど、ちょっとそのこういったイラストレーターとしての活動を始めるにあたって、やはりこう物だったりとかどうしても多くなってしまうのと、制作場所をちょっとね住んでるスペースと分けたいなっていう思いがあって、でちょっとこう郊外に引っ越して、そういうスペースだったりとかっていうのを確保できるようなこう場所はないかなと思って探してたら、こういった作る街プロジェクトっていうのをちょうどやられていて、商店街のオーナーさんというか、がやられていて、そこに応募させて、入らせていただいたというような次第です。はい、
お店入っておしゃれな傘があったりとかスマホケースとかが置いてありまして、もともとこちらに移り住む前からこういう販売とか創作活動っていうのはされてたんですか？
いや、ですね、創作活動自体はしてたんですけど、こういってこうメーカーさんと作らせていただいた文具だったりとか傘だったりとかっていう商品を置くスペースみたいなものは特になくて、もう本当に家というか普通の本当に住宅に住んでいたので、ここに入らせていただいて、その商店、なんかもともとこうなんていうのかな、商店街のお店だったところをアトリエとして使わせていただいているので、ウィンドウがあったりとか、ちょっとショーケースというかそういうものがあったりとかするので、ここであればこう天井して、それが欲しいとか見たいってお客さんにも見せられるような場所だなと思って、一部ショップとして開業したっていう形ですね。はい、
中はすごい白い壁が綺麗になってるんですけど、なんかリノベーションとかは手つけられたんですか？
壁は自分でリノベをして、いくらでもリノベしていいという、釘打ったりとか塗り替えていいという、物件だったので、壁は白とかにはもう自分で塗らせていただきましたって、はい。
基本的に入ってくると右手側は真っ白の壁が貴重なんですけど、左側だけ青っぽいんですが、あれ何青ブルーって
なんで、ちょっとターコイズとまではいかないんですけど、なんかそんな感じの落ち着いた緑の色合いですね。これなんか黒板用のになるようなこうチョークで描けるような塗料を使っているので、なんかその黒板としても使えるっていうような感じの塗料ですね。はい、
佐山さん、ちょっと伺いたいのは、結構 経歴が最初からアーティストの方だったわけではなくて、全然違うお仕事をされてたんですよね。なんかもしちょっとそこら辺からこの世界に舵を切った理由とかも考えたらと思うんですけれども、
はい、そうですね、私イラストレーターとして活動し始めたのはもう本当にその、まあ、これを本業としてというか、まあ、専業になったのはだいたい2年弱ぐらいで、で、なんていうんですかね、まあ、子どもの頃からやはり絵を描くのは好きで、絵本を見たりとか絵を描いたりとかするのは好き で、ただ、まあ、学校も進学校だったりとか、あまりそのアートとか、ね、絵でそう生活をしているみたいな人たちが周りにあまりいなくて、それでこう何かするっていうことはこう仕事として、まあ、お金を稼いだりとかそれで生きていくみたいなことはあまり考えてなくて、で学校もあの私学上智大学の私学科という歴史だったりとか、まあ、それも別の興味があってそういうところに入ってしまったので、もう全然普通のこうなんていうんですかね、こう、まあ、会社に、まあ、IT 系の会社だったりとかそういうところにお勤めをさせていただいて、で全然絵とは関わりなかったんですけれど、なんかやっぱりその仕事を、まあ、新卒3年目ぐらいとかで仕事をしていく中で、あのこれが本当に私のやりたいことなのかなっていうのはすごくやっぱり悩み始めて、で別にこう、まあね、求められるからこう仕事をしてそれで評価されるのは嬉しいですけど、別に私じゃなくてもいいしなとかいうのはずっと思ってて、うん、なんか別にね大体が聞く、まあ、何でもねそうだと思うんですけど、なんかそれってちょっとこう思い始めて、でや、まあ、ちょっとそれと合わせてやっぱり新卒3年目ぐらいだと時間ができるので仕事にも慣れてきて、で何かじゃあこの仕事が終わった後にできるようなことっていうのはないかなって思った時にやっぱり絵だなと思って、もうちょっとやっぱり絵をうまくしたい、その時は仕事にしようとかっていうことは全然考えてなくて、もうちょっと絵がうまくなりたいというので、まあ、あのパレットクラブスクールっていう築地にあるような、あの、まあ、原田治さんってあの有名なイラストレーターさんがやってる私塾に、まあ、ちょっと1年ほど通って、でそこで初めてこう本当に絵をなりわいにしている人たちにこう接して やっぱり憧れるし、やっぱりそういうことがやってみたいし楽しいし、でそこからですよね、なんか本格的にもっとこう絵を深めるというか、たくさん描いたりとか発表したりとか、まあ、あとちょっとこうグッズで販売をしたりとか、まあ、ちょっとお仕事の話をいただいたりとか、それがきっかけというか、はい、で今こういう状態になりましたというような、はい、
こうね、西調布プロジェクト、西調布つくる町プロジェクトで、まあ、あの他にも何店舗か経営してらっしゃったりとか、いろんなアーティストさんとか出入りしてるんですけれども、そういった方々とのつながりとかはありますか？
そうですね、あの、まあ、定期的にこう会ったりとかっていうのはもちろん、あの顔合わせたりって、まあ、同じところで活動してたりとかっていうのはあるので、まあ、顔合わせてあのお話ししたりとかっていうのはもちろんありますし、うん、あとはなんかやっぱ他の方のこう活動を見ていると、私自身もあなんかこう全然自分とは違ったものを、あのアクセサリー作ってる方がいらっしゃったりとか、また人形制作をして、その、人形の劇団をやってらっしゃるような方だったりとか、そう俳優さんだったり、別にこのものを作ってるとか、まあ、絵を描いている方ももちろんいるんですけど、それ以外の方たちもいらっしゃるので、まあ、なんかこういろんな活動の仕方があるというか、うん、だから私も全然こう自分が体験してないようなことをされてたりとかってするので、そういうところからこう、まあ、いろいろ刺激をいただくというか、あなんかそういうものもあるんだなとか、こういうやり方もあるんだななんていうのは、はい、あの、まあ、なんかこうなんていうか接する中で学ばせていただいていると、はい、いう感じです。
ちょっと先ほど紹介させていただいたんですけど、まあ、スマホケースがあったり傘があったり、まあ、絵はがきノートとかもあるんですけれども、こうちょっと佐山さんの大きい絵の作品もあって、なんかすごいパステルというかカラフルというか、すごい、でその猫さんなり妖怪とかがすごいなんかあのキャンバスいっぱいになんかその向こうが見えないようなキャラクターで全部埋め尽くしているような絵なんですけど、これ何かこだわりでもないんですけれども、そういうのってあるんですか？
なんか多分この色なんていうんですかね、こう楽しい気持ちだったりとか、またその多分いろんな形、いろんな人とかいろんな形とかいろんな猫がいるんだよっていうことを伝えたいのかなって、なんか最近はちょっと思ってきていて、あの、まあ、細かく描いてるのが好きだし、カラフルに色を使うのが好きっていうことはそうなんですけど、やっぱりこう見てる方にワクワクしてほしい、楽しくしてほしい、でそうするとなんかやっぱり一つのものを描いてるよりはたくさんこう描いた方がなんかやっぱり圧があるというか、あなんかおすごいびっくりしたみたいな感じの、うん、あのなので、まあ、猫にしても猫をこうたくさん描いてちょっと柄みたいに埋め尽くしてみたりとか、まあ、妖怪にしてもこう妖怪の顔ばかりいろいろたくさん描いてみたりとか、うん、なんかこう一瞬見ただけじゃなくて、一瞬見てあ綺麗だね可愛い終わりじゃなくて、いろいろ見てるとあこういうなんかアイテム持ってる るのがいるとか、あなんかこんなこうなんか変な妖怪がいるとか、なんかこれちょっとなんだろうな、わかんない、まあ絵の中にバナナで滑ってる妖怪がいたりとかですね、なんか恋人でちょっとこうあのなんかイチャイチャしてる妖怪がいたりとかですね。
かわいいですよ、そのキャラクターたちも。はい、というわけでですね、愛佐山アトリエはですね、佐山さんが、まあ、在廊している際がオープンなんですけれども、基本的に月、水、金曜日の、お昼12時から、夕方5時まで、はい、オープンしております。住所はですね、調布市、上石原 1-27-31 番になります。西調布駅降りていただいて、西調布一番商店街の方を歩いて行きますと、本当にものの30秒で左手側に見えてきます。駅を背にして左手側に見えてきますので、ぜひ足を運びください。また、ホームページなどでも、オープンの情報とか出てます、そちら確認してください。そして、佐山さんが参加される大回転というのがですね、大きい怪しいお店と書いて大回転が、7月4日の火曜日から、14日の日曜日まで、高円寺で予定されています。こちらに先ほど何度か紹介させていただいた妖怪の、グッズであるとか、そういう、あるいはワークショップも予定されてますので、ぜひそちらも足を運んでください。まゆみさん、
はい、
今日ちょっとまゆみさんにお見せできないのが残念なぐらい、すごいパステルな花であったり妖怪であったりとかの絵がですね、佐山さんの作品に描かれてまして、どこかでぜひともご覧いただきたいなと思います。
はい、
はい、というわけで今日は佐山愛さんにお話を伺いました。愛佐山アトリエからお届けしました。というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオにお返しします。
はい、佐山さんありがとうございました。なんか人柄も感じましたね。そしてね、お話を伺ってたら本当に佐山さんのそのキャラクターグッズどんなんだろうってね、想像が膨らんできて、もう本当見てみたいと思いました。皆さんね、もし高円寺の方にお近くに行く方は7月4日からの大回転の方に毎週運ばれてみてはいかがでしょうか。またホームページでね見れると思いますよ。どうぞ皆さんチェックしてください。さて、明日は岡本レポーターが東京都水道局調布サービスステーションからお送りする予定です。